Alright, so how many of you had a good week this week?
今週良い1週間だったという人はどれくらいいますか?
Few people, good. How many of you had a bad week this week?
あんまり良くなかったよって言ってますか?
Okay, so the good news is that next week is Golden Week, so you know, we have some time to relax.
良い知らせはもうすぐゴールデンウィークがやってきますのでちょっとリラックスできると思います。Yeah.
So I think I'm going to Takamatsu. Is that right? Are we going to Takamatsu?
Yeah, we're definitely going to Takamatsu. So have
some great udon.
めちゃめちゃ美味しいうどんを食べる予定です。
All right, are we ready? We're Maru. Okay, so let's get started. And why don't we start with a prayer?
お祈りして始めましょう。
Father, we thank you that you are here.
天のお父さん、今日あなたがここにおられる神様ですからありがとうございます。
We welcome you here.
あなたを歓迎します。
Lord, I thank you that you are a God that speaks.
あなたが私たちに語ってくださる神様であることを信じています。
And that you've given us your word so that we can hear your voice.
今日はどうぞあなたの御声を聞かせてください。
Now open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us.
今日あなたが私たちに語りたいと思っていることをしっかりと受け止められるように助けてください。
Give Peter and myself the words to speak.
そして、あなたが語りたいと思っている言葉をどうぞ与えてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
アメン。
アメン。
Today we are starting a new series called I Do.
今日から新しいシリーズ、I Do、誓いますというシリーズが始まります。
And obviously when you hear those words, probably the first thing that pops into your mind is wedding.
この言葉を聞いたときに最初に思い浮かべるのはきっと結婚式の場面だと思います。
Because at the climax of the wedding, the priest or the pastor looks at the groom and he asks him, Do you take this woman to be your lawfully wedded wife?
そして、結婚式のクライマックスの部分で、牧師は、新郎にですね、あなたはこの女性をあなたの妻として迎えますかと尋ねます。
To have and to hold from this day forward.
これから一生を。
For better or for worse.
良い時も悪い時も。
For richer or poorer.
止めるときも貧しいときも。
In sickness and in health.
やめるときも、健やかなるときも。
Until death do you part.
血が沸かすときまで、この女性を愛することを誓いますか?
And everyone in the room waits with bated breath for the man to say, I do.
そして、そこの場にいるすべての人が息を呑んで、新郎が誓いますというのを待っています。
The pastor then asked the bride the same questions.
そして、牧師は、新婦にも同じ質問をします。
And again, everyone waits with bated breath for the bride to say, I do.
そして、そこにいるすべての人がもう一度息を呑んで、新婦が誓いますというのを待っています。
Because obviously, if one of them says, can I think about this a little bit more? The whole wedding blows up.
もし、どちらか一方が、ちょっともうちょっと考えさせてもらってもいいですかなんて言ったら、結婚式もめちゃめちゃになりますよね。
Anyway, we'll be talking about marriage in this series.
このシリーズで私は結婚について、考えていきたいと思います。
But while we'll be talking about marriage, what we really want to do is talk about what marriage points to.
でも本当に、このシリーズで語っていきたいと思っていることは、この結婚というものが私たちに何を、結婚を通して何を私たちに学んでほしいのかということです。
And what it points to is our relationship with Jesus Christ.
で、それは、この結婚というものを通して私たちと神様の関係を知るということです。
Because in the Bible it says that He is our groom and we are His bride.
聖書の中で私たちは、イエス様が私たちの新郎であり、そして私たちはイエス様の花嫁であると書かれているからです。
We had our first builder's room session a couple of Wednesdays ago.
何週間か前の最初のビルダーズルームのセッションで。
One of the things we talked about is that everything that God does is for a purpose.
そのセッションで、神様がなされることすべてには目的があるということを学びました。
And as we look at marriage, marriage was created as a reflection of our relationship with God.
そして結婚、神様が結婚を作られたときに、その結婚という関係が私たちと神様のその関係を映し出すものとなるように作られたんです。
It was created to show us what our relationship with God is supposed to look like.
結婚というものは 私たちと神様の関係が本来どうあるべきなのかというものを映し出すために作られているんです。
So we'll be talking about both issues during this series.
ですからこのシリーズの中でこの両方の部分を見ていきたいと思います。
Our relationship with God.
私たちと神様との関係。
And our relationship with each other as husbands and wives.
そしてお互いの関係、特に、妻と夫の間の関係です。
And today we're starting with a love song.
今日は、ラブソング。というタイトルで始めたいと思います。
How many of you like love songs?
ラブソングが好きな人いますか？
Well, not too many Japanese people are fans of love songs.
日本人はあまりラブソング好きな人ないですかね。
First service was the same way, right? Hardly anybody rose their hands.
朝もそうだったんですよね。
Actually, to be honest, I'm not a big fan of love songs.
でも実は私もラブソングのファンではあんまりないんです。
But there are some love songs that I really like.
だけどまあその中でもいくつかすごい好きなものもあります。
And when I was single, I used to imagine myself singing these love songs to my wife.
独身時代にはこのラブソングを妻のために結婚式で歌うんだって思ってたような曲もあります。
Somehow that never happened though.
だけど残念ながらそれは実現はしなかったんですけど。
I don't know why.
まあなぜかわかりませんけど。
Do you want me to sing love songs to you, dear?
ラブソング歌ってほしいですか？
Maybe at home.
まあ、お家でしたいと思います。
Anyway, we're looking at a love song today in Psalm 45.
今日はこのラブソングっていうのを詩編45編から見ていきたいと思います。
But while, you know, in the Japanese translation and in most translations it calls it a love song, it's not a love song in the sense of one person is singing his love to another person.
日本語の聖書でも、多くの英語の聖書でも最初にタイトルとして、ラブソング、愛の歌と書かれているんですけども、でもこれは一人の人が誰かに対してラブソングを歌っているというような、ものではないんです。
Rather, it's more of a wedding song between a king and his bride.
でもそれよりももっとこう結婚式での歌、その王様とその花嫁の歌です。
We're not sure what king this was written for.
この歌が何のために書かれたのかはあまりよくわかりませんけども、これがひょっとしたら、ダビデのために書かれたのかもしれませんし、maybe not, 書かれてないかもしれません。
It was probably written for his son Solomon or perhaps for one of his descendants.
ひょっとして、息子のソロモンかもしくはそのもう少し後の子孫のために書かれたかもしれません。
But as we look at this psalm, it's a song about a human king marrying his bride.
でもこの歌は、明らかに、人間の王様が、花嫁を迎えるという結婚するということについて歌っています。
But even though it's talking about this human king, it looks forward to another king that it was even greater than David or Solomon.
これはこの歌は人間の王様について歌っていますけども、でもそれはそれを超えて後から来るより優れた王様、ダビデやソロモンよりも優れた王様に私たちをに目を留めさせてくれます。
It looks forward to Jesus.
そしてそれはイエス様のことです。
And it looks forward to our relationship with him as his bride.
そしてそれは、私たちとイエス様との関係、私たちが、花嫁としてイエス様とのどのような関係を持つようになるのかということを指し示しています。
So let's take a look at this psalm starting from verse 1. It says, My heart is stirred by a noble theme as I recite my verses for the king. Kind of rhymes there. My tongue is the pen of a skillful writer. You are the most excellent of men, and your lips have been anointed with grace since God has blessed you forever.Gird your sword on your side, you mighty one. Clothe yourself with splendor and majesty. In your majesty, ride forth victoriously in the cause of truth, humility, and justice. Let your right hand achieve awesome deeds. Let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies. Let the nations fall beneath your feet.
詩編45編の1節から見ていきたいと思います。私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。惜しい方よ、あなたの剣を腰に帯びよ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。 国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。
In these verses, we see the psalmist singing about the king.
ここで詩編を、この詩編を書いた人が王様について、歌っていることがわかります。
And it's an idealized version of what a king should be.
そしてこれは、王様はどんな方であるべきかというそういう理想的な姿を書いています。
Not even David, Israel's greatest king, ever lived up to any of this.
イスラエルで最も優れた王様と言われるダビデでさえこの基準に達していないんです。
What is this king like?
この王様はどのような王様でしょうか。
He is the most excellent of men.
すべての男性の中で一番優れているお方です。
The word excellent here has the idea of beauty, which you can see in the Japanese translation.
日本語の訳でも見れるように、この素晴らしい、勝っているという言葉は美しさを表す言葉です。
But as we look at these verses, this king does not just have a physical beauty, but he has beauty of soul.
この詩編を見ると、王様はただ外見的な美しさを持っているというだけではなくて、内側の美しさを持っていることがわかります。
We see that he is a man of grace.
ここで私たちは、この王様が、恵みに満ちている王様であることを見ます。
Grace pours out from his lips.
彼の口から恵みの言葉があふれる。
Words of encouragement.
励ましの言葉。
Sometimes words of rebuke.
時には叱るような言葉。
But always words meant to build up the people around him.
でも、すべての言葉が周りにいる人々を力づけるために語られる言葉です。
Why is he filled with so much grace?
なぜこの王様はこれほど恵みに満ちているんでしょうか。
Because he has a relationship with God.
それは神様との関係があるからです。
He has received God's blessing of grace in his life to the point that it overflows and flows through him and touches the people around him.
神様の恵みの祝福が彼の人生に豊かに流れていて、それが彼のうちに溢れていて、それが彼から流れ出て、周りの人々にその恵みが、伝わっていくんです。
Verse 3, it says, Gird your sword on your side, you mighty one. Clothe yourself with splendor and majesty.
3節にこのようにあります。惜しい方よ、あなたの剣を腰に帯びよ、あなたの尊厳と威光を。
When people see this king, they see a man of glory and strength.
ここで、この王様というのは、栄光と力に満ちていることがわかります。
They can't help but be in awe of him and to honor him.
ですから、この王様の前にいる人々は彼を尊敬したい、もう彼に信頼したいという気持ちになります。
In verse 4, we see that he is a man who fights for the cause of truth, humility, and justice.
で、4節を見ると、この王様は真実と、謙遜と、そして義のために、正義のために戦われるお方だということがわかります。
How many of you wish that all our presidents and prime ministers were like this?
皆さんの中で大統領や自分の国の大統領や首相がこのような人だったらいいなって思いませんか?
I do.
私は思います。
I mean, it would be so much easier to vote if all our politicians were like this.
もし全ての政治家がこのような人たちだったら、もっと投票するのが簡単になるかもしれません。
But that's what this king does.
だけどここで見ているこの王様というのはまさにそのようなお方なんです。
He knows what truth is and he defends it.
この王様は真実、真理とは何かをよく知っていてそれを守るんです。
So many people today don't even know what truth is.
現代で生きている私たちの多くは本当に真理とは何なのかさえわからないで生きていることがあります。
Daniel talked about Pilate a couple of weeks ago.
何週間か前にダニエルさんが、この真理について話されました。ピラトという人について話しました。
And Pilate was like this. He had no, he didn't even believe there was such a thing as truth.
ピラトは、真理というものがあることさえ信じてなかった人です。
If you don't even know what truth is, how can you possibly defend it?
真理が何かさえ分かってなかったら、それをどのように守ることができるでしょうか。
You can't.
絶対にできません。
If while this king is a defender of truth, he is also a man of humility.
真理を守るお方だけではなくて、この王様は、謙遜な王様です。
He doesn't bash people over the head if they disagree with him.
彼に反対する人をただ、頭を叩いて、突き従わせるようなお方じゃなくて。
Rather, he teaches them and leads them into truth in gentleness and humility.
むしろこの王様はその人に真理は何かを教えて優しく真理に導いてくれる王様です。
Not only that, he fights for justice.
それだけじゃなくて、この王様は正義のために戦う
He can't just see injustice and turn his head.
どこかに不正を見たときにただ背を向けて立ち去ることができないお方です。
He fights for what's right.
正しいことのために戦ってくれます。
And the psalmist says that he will be victorious in the end.
そしてこの詩篇の作者はこの王様は最後に必ず勝利を収めるお方だと言っています。
That he will conquer all his enemies and that he will rule in truth, humility and justice over all the nations.
すべての敵をに勝利して真実を持ってすべてを治めて謙遜とまた正義をすべこの国中に道を渡らせるお方です。
And then the psalmist says in verse 6, Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
6節と7節でこのようにあります。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ、神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの共柄に増して、あなたに注がれた。
Now, this passage is a little bit strange.
この箇所は少し、不思議な場所でもあります。
It points to a human king and says to him, You are God and your throne will last forever.
人間の王様に対して、神様と呼び、神と呼び、そしてあなたの王座は永遠に続きますと言ってるんです。
Is the psalmist saying that this king really is God?
この作者は、詩篇の作者は、この王様が本当に神様として扱ってこのように言ってるんでしょうか?
No, but the king was supposed to be a representative of God.
そうではないんです。そうではなくて、王様というのは神様の代理人として、立たされているんです。
When people saw this king, they were supposed to be able to see what God is really like.
この王様を見るときに、神様はこういうお方なんだというのが分かるようになるためなんです。
That God is a God of justice.
神様は、正義の神様です。
That God loves righteousness and hates wickedness.
この神様は、正義を愛して不正を憎まれます。
That's the kind of king, that's the kind of leader that God honors.
このような王様、そしてこのようなリーダーを神様は尊ばれるんです。
So in verse 7 it says, Therefore God your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
7節を見ると、あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄にましてあなたに注がれたとあります。
In those days, kings were anointed with oil when they first received their crown.
王様が就任するときに、王冠をかぶせられるときに、この当時の習慣で、油を頭から注ぐという習慣があります。
And according to this psalm, it is God who anoints the king. It is God who gives this king the right to reign.
そして、この詩篇では、詩篇を見ると、この油を注がれるのは王様に油を注がれるのは神様であって、この王様が支配する権利を与えるのは神様ご自身であることがわかります。
What this ultimately means then is that the king himself was to be in submission to God.
ですから、この王様というのは神様に信頼して従うものであるということが大切なんです。
But again, while the psalmist is talking about a human king, none of this was ever fulfilled in any of the kings of Israel.
この詩篇では人間の王様について話しているんですけども、このような全ての品性、性質というのを完全に満たした王様というのは今まで誰もいません。
Like I said, even David didn't live up to this.
ダビデ王でさえもこの基準に達してはいなかったんです。
Although he was someone who was a man after God's own heart, he couldn't live up to this.
聖書の中でダビデは神様の心に似たものと呼ばれているにもかかわらず、この基準には達していませんでした。
He didn't always live righteously or act justly.
彼はいつも完全に正しく正義を行ったわけではありませんでした。
His life did not always overflow with God's grace.
彼の人生を通していつも神様の恵みが満ち溢れていたわけではありませんでした。
He didn't always live his life in submission to God.
いつも神様に完全に従い通したわけではありませんでした。
But in Jesus, one day all these words will be fulfilled.
しかし、イエス様においてこれらの詩篇の中で見る言葉のすべてが完全に満たされるんです。
Someday Jesus will return to this earth, and unlike the last time when he came to die for our sins, this time he will come to reign forever.
イエス様が一度目に来られた時には、私の 罪のために死なれるために来られましたけれども、イエス様がもう一度来られるときには、永遠にすべてを治める王様として戻って来られます。
In fact, in Hebrews chapter 1, the writer specifically takes verses 6 and 7 of this psalm and says, God is speaking to Jesus here.
実際、新約聖書のヘブル人への手紙の1章の中で、この詩篇の45章6節7節を取って、神様はこの箇所を通して、イエス様に語っておられるというふうに言っています。
But there's a big difference between Jesus and David and Solomon and any of these other human kings.
ダビデとソロモンとその他のイスラエルの王様とは、イエス様は全然違うということがわかります。
These kings were supposed to be representatives of God.
これらの王様たちというのは、神様の代理者である、代理人である、だけです。
But Jesus is not simply a representative of God. He is God Himself, God the Son.
でもイエス様はただの代理人ではなくて、神様ご自身であり、神の一人子なんです。
And God the Father speaks to God the Son here, and He says, "Your throne will last forever and ever."
父なる神様が、子なる神、イエス様に、あなたの王座は永遠に続きますと言っているんです。
This is the groom of the church.
この方、このようなお方が教会の、新郎なんです。
Jesus, full of grace.
恵みに満ちたイエス様。
Jesus, full of glory and majesty.
栄光と尊厳に満ちたお方。
Jesus, a man of truth, humility and justice.
真理と謙遜と正義に満ちたお方。
One who loves all these things and fights for them.
これらのものを愛して、そのために戦ってくださるお方。
Jesus submitted to his heavenly father.
天の父に完全に、明け渡して従ったお方。
And one who will reign forever.
そして永遠にすべてを治めるお方です。
Here I want to stop a moment, and I want you to think about something.
ここで少し立ち止まってあることを考えてみたいと思います。
How often do you think about what Jesus is really like?
どれくらい頻繁にイエス様ってどんなお方かなって考えることがありますか？
How often do you meditate on how wonderful and awesome He is?
どれぐらいイエス様の素晴らしさ、イエス様のここで書いていたような、すごさというのを考えて深く考えてみることがありますか？
Have you ever experienced falling in love?
皆さんは恋に落ちるという経験がありますか？
When people fall in love, they often go crazy, right?
恋に落ちるときってもうみんなクレイジーになりますよね。
Oftentimes, their boyfriend or girlfriend is all they can think about.
もうボーイフレンドか、ガールフレンドのことばっかり考えてしまいます。
They dream about them.
もうその相手の夢を見て。
They daydream about them.
もう日中も目を閉じればその人のことばっかり考えて。
They think about their eyes, their smile, their laugh.
その人の、目の美しさや笑顔の素敵さを考えます。
They think about their gentle character.
もう優しい性格を考えます。
They might not think about them every moment, but you know, as soon as work is over or school is over, immediately their mind starts drifting towards that person.
もうずっと絶え間なく考えているわけではなくても、仕事が終わったり学校が終わったりすると、だんだんその相手のことを思い出して考えがずっとそっちの方に引っ張られていきますよね。
And they long to be with that person.
そして、その相手と一緒にいたいと思うようになります。
That's the kind of love that we should have for Jesus.
じゃあそれが私たちがイエス様に対して、持つべき愛のあり方なんです。
Now, admittedly, that's a bit harder because we don't physically see him or meet with him.
でも、実際的には私たちはイエス様をこの目で見て、近くにこうやって一緒にいるということができないので難しく感じるかもしれません。
But as we read the Bible, as we sing worship songs, as we meditate on what he's like, it should put a longing in our heart to be with him and to know him more.
私が聖書を読むとき、また賛美を歌うとき、イエス様がどんなお方かということについて考えるときに、私の内側にイエス様と一緒にいたいなっていう願いが湧き起こるべきなんです。
There's an old song that I like that says, When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. The reason I live is to worship you.
少し古い賛美の歌でこのように歌っているものがあります。私、あなたの清さを考えるときに、私があなたの美しさを思い見るときに、他のすべてのものはもう影のように色うせていって、 そしてあなたの光の中で私はあなたを礼拝します。私が生きている理由はあなたを礼拝することです。
Another song says, I just want to be where you are, dwelling daily in your presence.
他の歌では私はあなたがいるところにいたい、あなたがいる場所に毎日とどまりたい。
I don't want to worship from afar, draw me near to where you are.
あなたを遠くから礼拝したくはない、だからあなたがいるところに私を引き寄せてください。
Is that your heart?
それはあなたの心でしょうか。
Are you in love with Jesus Christ?
あなたはそのような愛をイエス様に対して抱いているでしょうか。
For those of you who are single, I want you to think about something else, especially those of you who are women.
シングルス、まだ結婚してない方、特にこの部分は女性の方に違うことを考えてみてほしいと思います。
What kind of man are you looking for?
どのような男性をあなたは追い求めているでしょうか。
You see, in Jesus, you see the type of man you should be seeking.
イエス様を見るときに、あなたが本当はどのような男性を追い求めるべきかというのを見ることができます。
A man full of God's grace.
神様の恵みに満ちている人。
A man who is truthful, who loves God's truth.
真理を、神様の真理を愛して真実に満ちている人。
A man who is humble.
謙遜な人。
A man who loves justice and will fight for what's right.
正義を愛して正しいことのために戦う人。
A person that other people can honor and especially one that you can honor.
他の人々から尊敬されていて、あなた自身も尊敬することができる人。
But most importantly, a man who is submitted to God in his life.
そして、一番重要なこととして、神様に全てを明け渡して従っている人です。
Does your boyfriend or the man you're considering marrying have these qualities?
あなたのボーイフレンドもしくは結婚を考えている相手はこのような品性を持っているでしょうか。
Now don't get me wrong, no one man can fulfill all these qualities perfectly.
でも間違わないでほしいことは、どんな男性もこれを全て完璧に持っているわけじゃないんです。
Can you do that? Do you do that?
No.
Yeah.
Do you?
No. We all fail.
私はみんな失敗します。
We all sin.
罪を犯します。
If you're waiting for the perfect man, you're going to be waiting forever.
もしあなたが完璧な男性を待ち続けていたら、永遠に待ち続けることになるでしょう。
But perfect or not, all these qualities should be present in the person that you're thinking about, and these qualities should be growing.
だけど、完璧でなくても、これらの性質が、品性がその人のうちにあって、それが成長しているということが大事なんです。
And if they are, he probably isn't the person you should be with.
もしそうでなければ、その人はあなたが追い続けるべき人じゃないかもしれません。
You single men.
未婚独身の男性。
That's the kind of man you need to be.
このような男性像を男性は追い求めるべきです。
More than focusing on finding a girlfriend, you need to be focusing on the man that God has created and called you to be.
どんな、ガールフレンドがいいかなと追いかけるんではなくて、神様が望んでおられるような、このような品性を身につけていく、成長していくことにフォーカスするべきなんです。
Not only you single men, but you husbands too.
未婚の方だけじゃなくて、既婚の男性もそうなんです。
Are you that kind of man?
あなたはこのような男性でしょうか。
To your wife.
あなたの奥さんに対して。
To your children.
あなたの子供に対して。
To the people around you.
あなたの周りにいる人々に対して。
We are all called to be like Jesus.
私たちはみんな、イエス様に似たものとして成長するように招かれているんです。
Are you?
あなたはそうでしょうか。
We looked at the groom.Now let's skip down a bit and look at the bride.
新郎について見てきました。次は新婦について見ていきたいと思います。
Let's look at verses 10 to 11. It says, Listen, daughter, and pay careful attention. Forget your people and your father's house. Let the king be enthralled by your beauty. Honor him, for he is your Lord. Skipping down to verse 13. All glorious is the princess within her chamber. Her gown is interwoven with gold. In embroidered garments, she is led to the king.Her virgin companions follow her, those brought to be with her. Led in with joy and gladness, they enter the palace of the king.
詩編45編の10節から15節までを見ていきたいと思います。娘よ、聞け。 心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。12節を飛ばして13節。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよう。喜びと楽しみを持って彼らは導かれ王の宮殿に入っていく。
Okay. Can't you just hear the wedding music now?
結婚式の音楽が聞こえてくるでしょうか。
ダンダンタラン、ダンダンタラン。 Because that's exactly what's happening in this scene.
それがまさにこの場面で起こっていることです。
The bride is entering the palace to marry the king.
新婦は、王様と結婚するために宮殿に入っていきます。
You see her dressed in this beautiful gown andBeing led to the king, trailing, and her bridesmaids are trailing behind her.
ブライドメイドに付き添われて、新婦は美しい、ウェディングガウン、ウェディングドレスを着て、そして王宮に王の前に連れて行かれます。
And again, this is a beautiful picture of us as Christ's bride.
これは私たちがイエス様の花嫁としての美しさをこの場所で、描き出しているんです。
In Revelation, it talks about the end of time when Christ returns to reign.
黙示録の中でイエス様がもう一度来られる時の最後の場面っていうのをについて、語っています。
And it says in Revelation 19, 6 to 8, Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb, that's Jesus, has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people.
黙示録の19章6節から8節にこのようにあります。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。
Then in chapter 21, verses 2 to 3, it says, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and He Himself will be with them and be their God.
そして、黙示録の21章の2節と3節にこのようにあります。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられる。
Like I said, marriage is the picture of our relationship with God.
最初にも言ったように、結婚っていうのは私たちと神様の関係を映し出すものです。
Just as the husband belongs to his wife and the wife to her husband and they become one, we become God's people, he is our God, and we become united with him.
夫が妻と一つになるように、また妻が夫とつながるように、つながって一つになるように、私たちも神様の民となって、神様が私たちの神様となられます。
But notice here that it is not the bride that makes herself beautiful.
でもここで気づいてほしいことは、花嫁はここで自分自身を自分で美しくしているわけではないんです。
Rather, it is the groom that makes the bride beautiful.
むしろ新郎がこの花嫁を美しくしているんです。
In chapter 19 of Revelation, he is the one that gives her the clothes to wear for the wedding.
黙示録の19章を見ると、花嫁が着るこの衣を与えているのは新郎です。
In weddings nowadays, women wear a white gown to symbolize purity.
現代的なチャペルウェディングでは、花嫁は白いウェディングドレスを着ますが、それは清さを表しています。
The groom is taking to himself a pure bride.
新郎は清い花嫁を自分のものとして迎えています。
And the bride here in Revelation wears a similar dress, symbolizing righteousness.
そしてここで、花嫁は この黙示録の中で花嫁は、似たような白い衣を着ていますが、これは義を意味しています。
And it's the dress her groom gives her.
そしてそれは 花婿が花嫁に与えたものです。
In the same way, we do not make ourselves beautiful in God's sight.
同じように私たち自身も神様の前で自分を美しいものとするわけではないんです。
Rather, when we become Christians, Christ purifies our hearts with the blood that He shed on the cross.
むしろ私たちがクリスチャンになるときに、イエス様が私たちの心をご自身の十字架で流されたご自身の血潮によって私たちを清めてくださるんです。
Jesus paid the price for our sins on the cross. He erased the sin from our hearts, and now we are beautiful and holy in His sight.
イエス様は十字架にかけられて、そして私たちの罪の罰をすべて支払って、そして私たちの罪の染みをすべて、きれいに、消し去ってくださって、そして私たちを清く、清いものとして、見てくださるんです。
Now from that pure heart He has given us, we naturally start doing the things that please Him.
そして私たちの内側からきれいにされた心から溢れ出て、私たちはその方を喜ばせたいと思うようになります。
And so as His bride, we are beautiful to Him, both inside and out, clothed with His righteousness.
ですから花嫁として私たちは内側もそして外側も美しいものとされているんです。
And so in Psalm 45, verse 11, it says, Let the king be enthralled by your beauty.
もう一度、詩篇の45編11節に戻って、このようにあります。そうすれば王はあなたの美を慕おう。
Christ is enthralled with your beauty.
イエス様はあなたの美しさに魅了されるという。
Did you know that?
知ってましたか?
Christ is enthralled with your beauty.
イエス様はあなたの美しさにを慕っているんです。
Not because you are beautiful in yourself.
それはあなたがそのままで、美しい、外見に美しいからではなくて。
But God has made us beautiful.
神様は私たちを美しくしてくださったからなんです。
And now He looks at us and He says, You are beautiful. You are lovely in my sight.
そして私たちを神様が私たちを見たときにこう言ってくださるんです。あなたは美しい。私の目にあなたは麗しいって。
But again, this is connected with marriages between husbands and wives too.
また同じようにこれらのことは、夫と妻の関係を表しているものでもあります。
So let me ask you some questions.
いくつかの質問をしたいと思います。
Women, this bride that we see in these passages, is this you?
女性の皆さんに、お尋ねしますが、ここに出てくる花嫁は皆さん、自身の姿でしょうか?
Where do you think your beauty comes from?
あなたは自分の美しさがどこから来ていると感じているでしょうか?
Is it coming from your physical features?
それは皆さんの身体的な特徴から来ているでしょうか?
Is it coming from what you wear?
あなたが着ている服に寄っているんでしょうか?
Or is it coming from a pure heart?
それとも、記憶された心から出ているものでしょうか。
1 Peter 3, 3-4, it says, Your beauty should not come from outward adornments, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.
イエス様の弟子であったペテロは、彼が後で書いた手紙の中でこのように言っています。ペテロの手紙第1、3章の3節と4節。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。
Single men.
独身の男性の皆さん。
What kind of woman are you looking for in a wife?
あなたは、結婚する女性としてどのような人を求めているでしょうか?
Are you merely seeking someone with physical beauty?
身体的にもしくは外見的に美しい人を追い求めているでしょうか?
Or are you looking for a woman that's beautiful on the inside?
それとも内側が美しい女性を探しているでしょうか?
A woman who is marked by Christ's righteousness in her life.
その女性の人生の中にイエス様の義が映し出されているような女性を探しているでしょうか。
Husbands,
夫の皆さん。
Are you enthralled by your wife's beauty?
あなたは自分の妻の美しさに押し立っているでしょうか?
When you look at your wife, do you tell her, you are beautiful, you are lovely in my sight, as Jesus says to us?
イエス様が私たちに言ってくださるようにあなたは自分の奥さんを見たときにあなたは美しい私の目にあなたは麗しいですと言っているでしょうか
Let me tell you something, men. You can make your wife more beautiful than she is now.
皆さんにお伝えしたいんですけどもあなたは自分の奥さんを今よりももっと美しく仕上げることができます
By loving her.
彼女を愛することによって
By encouraging her.
励ますことによって
By valuing her opinions.
彼女の意見を尊ぶことによって
By praying for her.
彼女のために祈ることによって
By praying with her.
一緒に祈ることによって
By putting her needs above your own and serving her.
自分の必要よりも相手の必要を大切にして使えることによって
All these things make a wife feel more beautiful.
これらのことを通して妻はもっと美しく感じます。
And if a wife feels more beautiful, she becomes more beautiful.
で、妻たちが自分は美しいと感じているときに、彼女たちはもっと美しくなっていきます。
But the most important thing in our marriage relationships is that we become one as husbands and wives.
結婚の関係の中で最も重要なことというのは、夫と妻が一つになるということです。
Look again at the psalmist's admonition to the bride.
もう一度詩編の花嫁に対する忠告を見てみたいと思います。
Listen, daughter, and pay careful attention. Forget your people and your father's house. Let the king be enthralled by your beauty. Honor him, for he is your lord.
十節と十一節。娘よ、聞け。心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。
In other words, your parents were an important part of your life for a long time.
言い換えると、あなたにとって、自分のお父さんお母さんというのは長い期間とっても大切な存在でした。
But now it's time to leave them behind and be joined with your husband.
だけど今、それを、後に残して自分の夫と一つになるということです。
So the next question is for married women.
次の質問は結婚している女性に対してです。
Have you done this?
あなたはそれをしましたか?
Have you left your parents behind and joined yourself to your husband?
自分の両親を離れて自分の夫と一つになりましたか?
Now before I explain that, I should make a few notes on the English and Japanese translations here.
このことをもう少し説明する前に、ちょっと英語と日本語の翻訳の11節の翻訳のちょっと違いを見たいと思うんですが、
The English says, "Honor him, for he is your Lord."
11節を見たら、彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せとあります。
Yeah, it says he, the English. So the English translation.
Oh, okay, okay. So,
so change the English translation into Japanese.
英語の翻訳は、彼を敬いなさい。彼はあなたの主だからと言ってます。
The Japanese says, bow down to him. Bow down to him because he is your husband.
でも日本語の聖書の訳はこのように言ってるんです。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。
The verse literally says, bow down to him, for he is your Lord.
この11節というのは文字通りに読むと、彼はあなたの主だから彼の前にひれ伏しなさいと書いてあります。
It's interesting that these two translations take turns, you know, translating one word literally and the other one paraphrased.
この日本語と英語の訳の違いを見ると、片方はもう直訳的に訳していて、もう一つは言い直して言っているというのがわかります。
But why does the psalmist tell the bride to bow down to her husband?
なぜこの詩編の作者は妻に対して夫の前にひれ伏せと言うんでしょうか?
Because he's the king.
なぜなら彼が、彼女の王様だからです。
He literally is her lord.
そして文字通り彼は彼女の主だからです。
Now I don't think there are any kings in this room, are there?
多分この部屋に王様という身分の人はいないと思うんですけど。
There's any kings in here I want to know about it.
もしいるなら知りたいんですけど。
Okay, I don't see any kings.
いないようなので。
But wives, one thing that I think the scriptures make very clear is that you are to follow the leadership of your husband.
だけど、 聖書を読んでいくと明確に分かることは、妻たちは夫のリーダーシップに従うべきだということです。
Sometimes wives feel much more comfortable getting counsel or advice from their parents instead of their husbands.
時々、妻たちは夫よりも自分のお父さんお母さんからのアドバイスを聞く方が、心地よい快適に感じるかもしれません。
And when the parents disagree with the husband, the wives always follow the parents' advice.
自分の両親と自分の夫の意見がちょっと異なるときに、両親のアドバイスを尊重して、しまいます。
And things can get pretty ugly when parents start intruding into the couple's lives concerning things like finances or child rearing or other issues like that.
この結婚の中に、どちらかの両親が例えば子育てやもしくはお金についてお金の使い方についてあれこれ言ってくると少し、ギクシャクし始めます。
But wives are not the only ones who are guilty of not leaving their parents behind.
だけど実はこれは、妻だけのことだけではなくて、
yeah.
夫も、そうなんです。
Yeah, husbands do it too.
夫もそうしなければならないんです
。Oftentimes when there's a fight between the husband's wife and the husband's mother,The husband takes the mother's side all the time.
よく妻と姑の喧嘩というのがありますよね。その時に夫が妻を守るよりも自分のお母さんを守ろうとしてしまったり。
Instead of defending his wife, he defends his mother.
自分の妻を側に立つよりも自分のお母さん側に立ってしまうことがあります。
That's not how it's supposed to be.
でもそうあるべきじゃないんですね。
You are to be united to your husband and wife.
そうではなくて、妻と夫は一つになるべきなんです。
You're to be one.
本当に一体となるべきです。
In Genesis, it says when God brought the first woman to the first man, the man broke out into porch and he said, "This is bone of my bone and flesh of my flesh."
創世記の中で最初の人間が作られたときに、神様が最初の人間を作られたときに、神様が最初の女性をそのアダムに連れてきたときに、このアダムはもう喜びにあふれてこう言ったんです。この女性こそ私の骨の骨、私の肉の肉。
He recognized that this woman was a part of him, and he was a part of her.
そして彼は気づいたんです。この女性こそ私の一部であって、私も彼女の一部なんだ。
There was a unique bond between them, and they belonged to each other.
そこには特別な強いつながりをがあることを彼は感じたんです。
And then it says in Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh.
そして創世記の2章24節にこのように書いてあります。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。
The word united means to be bonded or to be cemented to.
そこで一体となるという言葉は、接着される、もしくはセメントで固められるという意味があります。
And if your parents are causing a barrier or a conflict in your marriage, then your marriage is in real trouble.
もし、あなたのどちらかの両親があなたの結婚生活に、壁を作ったり喧嘩を争いをもたらすなら、その結婚生活にはすごい大きな問題が生じます。
It's the same in our relationship with Christ.
そしてそれは私たちとイエス様の関係でも同じことが言えます。
When we marry Christ, we are to leave our past life behind.
私たちがイエス様と結婚するときに、私たちは過去の生活を後に残す必要があります。
And sometimes that's upsetting to our family and to our friends.
だけどそれは時々私たちの親やもしくは友達を困惑させることがあります。
They can't understand why you won't do the things that you used to do with them.
彼らは今までは一緒にやってくれたことを突然一緒にやらなくなったことを理解してくれません。
Your boyfriend or girlfriend might not understand why you won't sleep with them anymore.
ガールフレンドやボーイフレンドがなぜもう一緒に寝てくれないのか理解してくれません。
Your parents might not understand why you want to get baptized.
おそらく両親は、なぜ洗礼をバプテスマを受けたいのか理解してくれないかもしれない。
Your friends might not understand why you won't go out and party with them and get drunk with them anymore.
なんで昔のように一緒にパーティーに行ってお酒を飲まないのか理解してくれないかもしれない。
But God calls us to leave those ties behind and to be joined to Him.
神様はこのような、ものを後ろに残して新しい関係の中で一つになるように結ばれるように、招いているんです。
Now, this doesn't necessarily mean you have to completely break your relationship with him.
だけど間違えないでほしいのは、そういう人々との関係を突然プツッと完全に断ち切ってしまえというわけではないんです。
Hopefully you can keep your relationship with them and lead them to Christ.
むしろそのような関係を続けながら、彼らが本当にイエス様のもとに導かれるようになることが本当に望ましいことです。
But if they are pulling you away from Christ, the time may come when you have to say, I'm sorry, we're going in two completely different directions.
だけど、その人が自分とイエス様の関係を引き離すような影響を持ち始めているなら、持っているなら、私たちはいつかこういうふうに言わなければならないかもしれません。ごめん、私たちは全く違う方向に歩んでいる。
I still love you. I still care about you.
あなたのこと好きだし、あなたのこと気にかけてるけど。
But our relationship has to change.
私たちの関係のあり方は変わらなければなりません。
I can't let you have this kind of influence over me anymore.
あなたが私にこのような影響をもたらすのをやめてほしいんです。
I belong to another now.
私は他の人とつながっているんです。
He is my Lord.
彼が私の主です。
And I need to honor him over you.
あなたよりも彼を尊重したいんです。
So let me ask you this.
皆さんに質問します。
Is there someone in your life right now that is having way too much influence in your life?And is pulling you away from Christ.
皆さんの人生の中にあなたとイエス様の関係を引き離しているような大きな影響力を持っているそのような人がいるでしょうか。
Your parents.
両親かもしれません。
Your friends.
友達かもしれません。
Your boyfriend, your girlfriend.
ボーイフレンドやガールフレンドかもしれません。
The psalmist is telling us the same thing he told this bride.
この詩編の作者はこの中で書いているこの花嫁に対して言っているのと同じことを私たちにも言っています。
Listen, daughter, and pay careful attention.
娘よ、聞け、心して耳を傾けよ。
Forget your people and your father's house. Let the king be enthralled by your beauty. Honor him, for he is your Lord.
あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。
We've covered a lot of things today.
今日はたくさんのことについて話しました。
Talked about marriage.
結婚について。
We've talked about what marriage points to in our relationship with Christ.
そして結婚というものが私たちとイエス様の関係を指し示していることについて学びました。
And so as we wrap up, I want to leave you with this one last question.
最後にまとめとして皆さんに一つの質問を投げかけたいと思います。
Are you in love with Jesus Christ?
あなたはイエス様に恋しているでしょうか？
Do you see him in his beauty and are drawn to him?
あなたはイエス様を見るときにその美しさを見て、それに引きつけられているでしょうか。
Do you want him more than anything else in your life?
人生の中にあるどんなものよりもイエス様を求めているでしょうか。
Do you love to spend time with him?
一緒に時間をイエス様と過ごしたいと思っているでしょうか。
Do you long to be with him and to please him?
イエス様と一緒にいて、イエス様を喜ばせたいと思っているでしょうか。これはクリスチャンとして毎日を生きるために本当に鍵となるポイントです。
Without love for Jesus Christ, our Christian life becomes a burden.
イエス様に対する愛がもしなければ、イエス様に従って生きることっていうのは重たい荷物のようになります。
Reading your Bible becomes a chore.
聖書を読むことも毎日の雑用の一つのようになってしまったり、
Going to church becomes tiresome.
教会に行くこともなんか面倒くさいことになってしまったり、
Serving in the church becomes a pain.
教会で奉仕することも使えることもなんか、面倒くさい、痛みの伴うようなものになってしまったり、
But with love for Jesus Christ, all these things become joy.
しかしイエス様に対する愛があるなら、これらのものはすべて喜びになるんです。
Do you have that joy?
あなたはそのような喜びを持っているでしょうか。
There's a song that I love. It's called Love Song for a Savior.
私の好きな歌に、救い主への愛の歌という歌があります。
And it says, How shall I call you, Jesus?
それの歌詞はこのように書いています。イエス様、あなたをどのように呼べばいいでしょう。
To call you Savior doesn't seem intimate enough.
あなたを救い主と呼ぶと親密さをあまり感じられません。
To call you God doesn't seem so intimate either.
神様というのも親密、あまり親密には感じません。
But as I think about how I want to express my devotion to you, this is what I want to say.
あなたがどのような方であり、そして私のあなたに対する献身をどのように表せばいいかなって考えたときに、このように言いたいと思います。
Jesus, I want to fall in love with you.
イエス様、あなたに対して恋に落ちたいです。
Jesus, I want to fall in love with you.
あなたをもっと好きになり、もっと愛したいです。
How about you?
あなたはどうでしょうか?
Do you have a heart that cries out, Jesus, I want to fall in love with you?
皆さんの心の内側からそのような願いがあるでしょうか? イエス様、あなたにもっと恋したいです。
Let's pray.
お祈りして終わりましょう。
Lord Jesus, you are an awesome God.
イエス様、あなたは本当に素晴らしい神様です。
You have made us beautiful in your sight.
私たちをあなたの目に美しいものとしてくださいました。
Now, Lord, help us to leave our past life behind.
私たちが過去の人生を後に残すことができるように助けてください。
And help us to follow you.
そしてあなたに従っていくことができるように助けてください。
To make you our chief desire in life.
私たちの人生であなたが一番の願いになるように助けてください。
I pray for the single people here.
ここにいるシングル、未婚の人々のために祈ります。
They can find people that are submitted to you.
神様はあなたに従っていこうとしている人を見つけることができます。
To find people that are marked by your righteousness.
あなたから与えられている義を本当に反映した生き方がしている人を見つけることができますよ。
I pray for the married people.
結婚されている皆さんのために祈ります。
I pray that they would truly be one as you intended from the beginning.
あなたが最初からそう意図されたように、夫と妻が本当に一つとなりますように。あなたがどんな素晴らしいお方であることを感謝します。私たちの人生あなたにお捧げします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。